ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。もう各番組で話しておりますが、新番組始まっております。食い倒れ万歳、やっておりますので、もうなんかここまで同じこと言ってると飽きてきたので、もう飲んでくださいみたいな、だいぶいろいろ撮ってはおりますので、で今出てるのが私と、スキーム君とアンちゃんと、ナオさんという女性の方が、このスクランブルでは名前が出てきてなかった唯一ナオさんね、女性の方がやっております。で、今まさしくそのナオさんがですね、一生懸命ガレージバンドと悪戦苦闘して戦っているようなので、どんな編集で上がってくるのか、ちょっと楽しみにして見ていただければと思っております。なんとあのニュー iTunes のニューリリースにアンナチュラルの横にひっついてですね、並んでおりまして、はい、これまたスクランブル史上初2番組並列掲載みたいなね、なんかいい感じになっておりますので、こちらの方も、よかったら聞いてみていただければと思います。なんかこれで全部言ったのかってちょっと心配な話ですけど
、はい、今の話ずっとなんか聞いてしまいました、スノート。
はい、まあ今日はね、だいぶこの収録した日は暖かかったんで、
暖かかったね、
暖かかったんでね、こっちもなんか私は会社の室内でずっといたんですけど、外を回ってきた人がなんかみんな一斉に出て畑で仕事してるよって言ってました。
なるほど、
なるほど、ね、
はい、自然とね、共にお仕事ということで、はい、
はい、はい、私はちょっとチレジちゃんのお話をどうしてもしたいんでさせていただくんですが、私の部屋のテレビが壊れて早い、まあ、1年以上になるんですが、前からいずれにせよあんまり見てないんですけど、地デジにやっぱり次は対応させて買わなければいけないっていうことをずっと思ってて、もうね、国は電波が切れるっていうようなことで脅すようなコマーシャルをずっと入れていただいてるので、私もちょっと焦ってはいてたんですが、この前ちょっと新聞のそのニュースの記事をちょろちょろっと見てたらですね、なんか受信障害のやつをきちっとしなさいっていう風になんか国は指導してたらしいんですけど、結構まだ対応できてないとこがものすごく多いらしいん
ですよ。らしいですね。
で、こんなことで間に合うのかっていうことらしいんですけど、いやいや、私はもうこんなことならもうアナログの電波を1年ですね、また載せていただけたらと思っておられる右です。
はい、ね、はい、私もそんな余裕はないですね。
そうですよね、
低反になったらそのままお家のテレビは終了みたいな感じないんですが、ワンセグは地デジでいいの？それすらもよく分かってないんだけど。
地デジですね、一応。
そうなんだ、はい。普通の家庭用のあのテレビが12セグとかいうやつ。
ね、
あ、なるほどね。
はい、
そしたら、うちに唯一ある地デジ対応は、携帯の電話のワンセグ。
わかる。
ですね、今回、この話題に大活躍。っていうほどでもないんですけど、ちょっと活躍しましたという、今回は、今まさしくね、熱い戦いが繰り広げられておりますオリンピックの話題らしいです。
はい、
thank you.
なんでこのオリンピックにしようっていう話になったんでしたっけ。スノーさんが挙げてくれただけ。
あ、まあそうですね、まあスノーと言ってるね、うん、以上。
おお、そういうことか。
東京オリンピックは見逃せないというか、まああとなんかいわゆるスノーボード選手の服装問題とか、
はいはいはい、
こういうところが今回は満載だった。満載って言ったらはい、ちょっと国防選手にはいろいろ言いたいことはあるのでっていうか、まあ JOC にはいろいろ言いたいことがあるので、ちょうどいいかとか思って、
うん、
はい、あとでちょっとブラックラスになったみたいな。
出るか。
ブラックなんですね。
はい。はい、ということで、まあ冬季オリンピックなんですが、まあまず皆さん、これ見てますか？
まあ、言い出した当人としてはなるべく見るようにしてるんですけど、
う
ん、
それはもうこれ書いてもらった時はもう始まってたんだっけ。
そうですね、始まってましたね。はい、
うん、
朝ライブだと朝のね、明け方とかから習ってるんで。
あ、はいはいはい、ライブはね
出る前に見るって感じですかね。仕事がない時は。
そうかそうか。高野さんは。
うちはさすがにライブでは見てないんですけど、
うん、
まず朝テレビをつけると、うん、ずっと結果をやってますね、
うんうんうん、
であと昼帰ってくると、うん、午前中の結果をやってて、
はいはいはい、
夜帰ってきてご飯時はもうずっとBS1 の、
はい、
特集をずっと見てますね。
ああそうなんだ、やっぱりテレビっ子つってたもんね。
そうですね、もう常についてますね、
テレビっ子だもんね。なるほどね、はい、じゃあもうみんなでオリンピック楽しんでるみたいな感じなんだ。
そうですね、はい、
うん、
一番盛り、やっぱりなんかね盛り上がってるのカーリングですね、うちの中で。
ああ、なるほどね。
そうそう、うちの中で会話が弾んでるのはカーリングと、あと、うん、あ、フィギュアスケートの男子は会話が弾みましたね。
ああ、なるほどね。ミリさんは？
あ、私は正直言ってあんまり見てないですね。まあ今インターネットで見られますんでね。
うんうんうん、
生中継なのかな、一応
生もやってたりしますね。
そうですね、それで興味がある時は見てるのと、
うん、
あとはよくお昼出かけた時にラーメン屋さんとかでガンガンかかってるから、そういう時に見るぐらいです、
ね。ああ、なるほどね。
はい、
スノーさん見てるっていうのは何がやっぱ気になって見てるの。
あ、いや、まあ、寝る前にでテレビつけるとやってる。
やってるやつを
見てる。は、そうですね。まあ、スノーボードは、スノーボードのフリースタイルだっけ、
うん、
は
い、
は、ちゃんと見ましたし、
うん、
あとは、なんだっけな。まあ、当然、今言ってた、なんだっけ、カーリングと、
はいはいはいはい、
あと、フィギュアスケートを見ましたし、
うん、
フィギュアスケートは、まあ、男子も、面白かったけど、アイスダンスも面白くて、
アイスダンスね、
ダンス面白くて、それ、
そうなんだ。
ちょっと見逃したのがね、アルペン競技ですね。
ああ、はいはい、
最初の方にやってたんで、格好とかあの辺はもう終わっちゃってて、
うん、
ガーって形なんですが、大回転は見れて、
うん、
なんか選手が吹っ飛んでいくのを見、おーって。しておりました。
でもだってスノーさんスキーやるんだもんね。
うん、うん、まあそうですね。
ボードもやるの？
あ、ボードはね、そうです。スノーというからにはやりました。
やるの？
あ、いや今やってないですけどね。
番組でそんな話したっけ？
まあもう20年ぐらい前から始まったのは、あれは日本に。で14、15年前にやり始めたんですけど、
うん、
なんて言うんでしょう、難しくて、
うん、
非常に難しくてですね、
うん、
やっぱりスキー体が慣れてるので、
うん、
どうしてもスキーの乗り方になっちゃうらしくて、
はいはいはい、
いや、ある日これは絶対もう頑張るとかってやったらやりすぎてですね、100点戦闘ぐらいして
、そうなの。
次の日全身打撲状態っていうんですかね、熱が出て、
あらら、
あの布団から起き上がれなくなりまして。
マジで？
マジ。
何？あの漫画みたいにゴロゴロ転がってったの？
まあとにかく転んでは立ち、転んでは立ちって。
なるほど。
もう石になってやってたわけですよ。
ああ、なるほど。
石になってやってるから自分の体がどういう状態かとか分かんないわけですね。
あ
まあほら自転車でもほら思いっきり転ん、落車したり転んだりしてもう、やっぱり競技中だったりするともう走るじゃないですか。
あ、はいはいはい。
で、後で、あの、あ、ダウンヒルやってるから知ってると思いますけど、あんな状態ですよね。で、後で、やれやれと思って気が抜けたらもう体ボロボロっていう。
なるほど。
だったんで、スノーボードはその難しさっていうか、で、やる人の、あの、クレイジードアイに感服してる。
なるほどね。
まあでも個人的にねすごい好きなのは、あの見てほしいのはね、あのもうあんまり最近や日本では流行らないけど、アイスホッケー、
はいはいはいはい、はい、
あボブスレーとかちょっとあんまり普通の人はやらないっていうかやれない競技はやっぱり非常に興味ありますね。
ああなるほどね。
スイムではカーリングも面白いし、
とボブスレーっていうボブスレーってあるの？
あります。
あの、なんだっけ、さっきちょっと言ってた、
リュージュと、
ボブスレーとは別？
別です。
別です。
あ、そうなんだ。リュージュっていつからあるの？昔からあるの？あれ。
あ、昔からあるん違うかな？
いいんじゃないかなって気はしますけどね。
今年初めて見たあのリュージュ。
なんかね、でも、罰ゲームみたいな競技ですよ。こんなん言うと怒られますけど。怖い怖い。
あの、なぜ僕ほら札幌オリンピックを経験したので、あの頃、あの、ウィンタースポーツ、日本はもう頑張ったので、ほとんど、リュージュもボブスレーも全部チームあったんですよね、当然。アイスホッケーにも、あの、北海道は特にね、雪印と、国道とか。もうあのいっぱい企業のチームが頑張ってましたんで、冬は、まあ、テレビつけるとアイスホッケーやってたから、すげえよく見てましたし、
あそうだよね、昔アイスホッケーってテレビでやってたよね。
やってました、はい、まあサッカー並みっていうか、
の今見ないよね。
いや本当企業のチームがね、
大変ですよね。だから
大変です今はね。
こうアイスバックスでしたっけ、あの、
はい、アイスバックス ね、
あの、はい、なんかあの支援してくださいとかって、まあね、頑張ってやっておられたけど、結局やっぱね難しくってっていう、ちょっとね大変なまだ事態っていうか、もう解散はまだしてなかったのかちょっと忘れましたけど、
あしてないですね。
なんかでも大変ですよね、あの、ウィンタースポーツ系のああいうあの、組織もなかなか、
そうですね、もう企業からのね、支援が全然なくなってきちゃってるので、
あのでもどうなんですかね、ウィンタースポーツ自体っていうか、まあ私ら住んでるとこも、まあスケートリンクとかちょこちょこっとちっちゃい頃はありましたけど、全然ないですからね、そう思うと。
そうね、でもなんか、カーリングがね、さっき高野さんも言ったけど、
はいはいはい、
すごく注目を浴びてるんだけども、結構実は大変で、でもなんか札幌に専用のリンクはできるんだってね。
カーリング専用なんですか？
専用って書いてあったけど、12年かな。12年かなんかにできて、通年でこうできるところがなかったのが、まあ、そこで札幌でっていうことでできるらしいですけど、
カーリングは男子、長野オリンピックの時は男子あったんですけど、男子、まあ、あの日本の男子チームなくなっちゃいました。
なくなっちゃいましたね、らしいですね。なんか僕だからちゃんと見たのは今年初めてなんですけど、面白いですね、カーリング。
なんか
すっごいバカにしてたんですけど、なんか、これはスポーツって言っていいのかみたいなイメージがあったんですけど、
確かに。
なんかすごい静かになんか、淡々とこう試合が流れていってるのかと思ったんですけど、こう、なんとなく解説とかちゃんと 最初から最後まで一回見ると、うん、なんか暑いよねあれ。
そうなんですよ、解説の人がかなりね頑張って
やってらっしゃるので、なんかそれ評判になってますね。
うん、すごい面白いんですよ。もうそれの話題で持ちきりですよ、あの小林さんって方ね、すごい分かりやすいんですよ。でもね、
うん、
でね、相手がいいプレーしても褒めるんですよ。
あ、それなんかねどっかで書いてあった、要はゴルフと同じでセルフジャッジのスポーツで、はいはい、その協会でそのなんて言うんだろう、そのルールブックじゃないですけど、その競技の、マニュアルみたいなものの中にそういうなんか、なんだ、解説としてもそういうことをちゃんと公平にしないと解説として成り立たないみたいなことがちゃんと明記されているらしいですね。だからあの人の人柄でそういうふうに公平にっていうんじゃなくて、まあ、解説、カーリングの解説っていうのはもうそういうものなんだっていうようなことはどっかで書かれてましたけどね。
あとやっぱりね、ピンマイクがついてるっていうのはものすごい。
あれついてるんだ。
ついてるんですよ。
そう、そうそう。
あのつぶやきが聞こえる
のが、ね、聞こえるんだよね。だからなんか作戦会議的なものがね、選手の会話が聞こえたりとかってね、あそこら辺がすごい面白いなと。
そうなんですよ。日本人の会話はまあもちろんそうなんですけど、まあ、普通のね女の子たちが喋ってるみたいにやってるんですけど、ちゃんと戦略考えて、その、あの解説の人の言った通りに考えてんだなとかって分かるし、あと外国のね、あの方々のやつも単語で短いから聞きやすい、
ああ
私分かりやすいっていうかね、で声聞いてるだけでそのね競技してる人たちの気持ちっていうのが分かるっていうか、
うん
うん、それがねまた面白いなと思います。
そうか、でも全体を見られるっていう点に関してはそれ見に行って、例えば館内でそれなんかあれしてたら面白いですよね。あの仮に相手の選手に聞かれたらまずいんであれば、例えばなんかね、あの観客の人がなんかヘッドみたいなのでもし聞けるような設備があると、いや、なんで今それ思ったかっていうとね、私まあスキー場たくさんあるから、ちっちゃい頃やっぱりそういうなんかスポーツ少年団みたいなやつがあって、
うん、
行ってたことあるんですけど、うん、アルペン競技なんて、まあ、その上の世代の人のまた勉強だって言って中でみんなで見に行ったことがあったんですけど、もう言い方悪いんですけど、バーッと滑って終わりじゃないですか、
うん、
解説も何もわからへんし、で、うん、でね、そういうなんと違うからやっぱり面白いですよね。だから結局それ見ててもなんだわかんないんですよ、わーすっげースピードってそれだけなんですよ。
いや、特にアルペン競技は、はい、あれですよ、テレビで見てるのが一番いいですよ。
そうですよね。
全部見れますもん。
いや、私その時ちっちゃいながらもだけど、まあね、格好ってダウンヒルがまあ一番曲がりがないんですけど、うん、次あのジャイアントスラロームってちょっと若干こう旗が立ってくるんですけど、で次はジャイアントスラロームでもうちょっと細かく立つんですけど、やっぱスラロームまでなると結構ターンが見られるから面白いんですよ。
そうですね、
うん、
でもね、格好って見てたって、おはえーって思ってたんですよ。
ね、時速100キロぐらいで目の前ヒュッて行って終わり
ですけど、ね、本当にオリンピックに出ておられる選手なんて、もう多分なんか車真横で見てるぐらいのスピードですからね。
いや、でもそれ生で見てみたいな、
一回。まあ、
生でですか？
うん、生で見たことは実はないので。
なんか
私、ちょっと、ちょっとだけ自慢ですけど、はい、雫石の大会見に行ったことがあるんですよ。ワールドカップなんかな、トンバっていう、ものすごく有名なイタリア そのスラロームの、うまい選手がいてて、まあ、今と違ってやっぱアルペン競技 そのスラロームとジャイアントスラロームっていうのが花形だったんですよ、
うん、
それが雫石というとこであって、それをわざわざ見に行ってきたんですけどね、
うん、
ところがその体調が悪かったせいか、トンバ選手の滑りというのは実は見られなかったんですけど、それは残念です。まあ、なんか、危険と なんだか上の方でも途中でやめてしまったかなんかそんなんだと思うんですけど、ちょっと定かではないんですけど、わざわざその選手を見に行ったにもかかわらず見られなかったっていう残念な結果だったんです私。
なるほどね。
でもあれですよ、あの他の、やつも一応一通りあの、まあ、なるだけと思って見たんですけど、やっぱりあれですね、もう格好とかはもう本当になんか場所を考えてみないと何のことだかわからないですね。
スノーさんはその地元とかでそういう競技を間近で見るとかいうことはなかったの？
あのね、札幌オリンピックは本当見に行ければ見に行けたんでしょうけれども、うん、まずやっぱりチケットが高かったっていうのもあるのかもしれないですし、
ああそっかそっか、
うん、あと、うん、テレビで見た方が全体が見えるよ、
まあまあ確かにね。まあ自転車なんかでもそうだけど。
解説もありますしね。まあ、
多分あの、現場にいて面白いのはジャンプぐらいかなっていう気は、まあジャンプだな。スケートね。
ジャンプ見てみたいね。迫力あるだろうね。
ジャンプはいいかもしれないですよね。上から、あの、となんかこう、ね、あの助走入るとこから全部見ようと思ったら見られるでしょうしね。
まあでも、あの、シャンゼの下から見ることなので、はい、当時はあんなで、なんていうスクリーンみたいなね、
うん、あ
ないので、
うん、
シャンゼの上の方で選手がスタートするときって点なんですよ、もう。
あ、なるほど。
でも、降りてきた、着地したとするところとは、そのね、はい、止まって手を振ってくれるっていう感じじゃないかなと思う。実際にいたら。
点とはいえさ、人がさ、なんか空から降ってくるような感じなわけでしょ。すごいよね。一回ちょっと見てみたいよね。
あの、ランディングバーンってね、あの下の方着地するところあるじゃないですか。
うんうん、
あれね、あの、小樽にも、あの、昔あったんですよ。
へ
ぇ、70メートル級の。
うん、
70メートルじゃないですか、もっとちっちゃい、40メートル級かな、ちっちゃいんですけど、そこたまたまちょっと上がってみたことがあって、
うん、
そしたらめちゃめちゃ急なんですよね、当たり前なんですけど、
あ、はい、
こんなところに着地するなんて信じられないとか思いました
よ、ね、あ、着地する方が、
着地する方、はい、ものすごい急なんです。
そうなんだ。
まあ、急じゃないとほら叩きつけられちゃうから。
ああ、まあまあ、
ね、あれ飛んでるっていう言い方しますけど落ちてるんですよね、あれ。
まあ、
本当に。いや、だから勇気がある人たちだと思いますよ。
まあ、やっぱりジャンプは花形競技だったので特に、うん、
はいはいはい、
あの裏山でジャンプ台作って飛んでましたね。
やったんだ。
やりましたね。よく怪我しなかったなと思
う。面白そうだね。まあ、まあでもそういうね、なんかやろうと思ったら結構そういう風に真似っこでもできるような環境だったのかな、ね、うん、
まあだからちょっとそれができないのはやっぱりボブスレーみたいなと
か。ああ、うん、まあ、なんかボブスレーとかリュージュはちょっとなんだろう、できないっていうのもあるけどさ、ちょっと怖いじゃない。でもなんかカーリングってね、なんか見ててちょっとできそうみたいな感じしない？
あの、でもストーン投げる時のあのポーズは結構やってみると
さ、はい、
うん、でもあれすっごいよね、40メートルぐらいあるんでしょ？
そうなんですよ。ピタッ、20キロのもうね、ピタッとこうね
飛べるんだもんね。うん、あれすごいなと思って。
であとなんかこの石にあれをぶつけてっていうのがね、やっぱり経験していかないとやっぱり分かんないことだと思うんですけど、
うん、
でも、ね、あれも面白い止まり方するし、なんかピタッと止まる時もあったらスーッていっちゃう時もあるし、
はいはいはい、はい、
うん、なんかすごい不思議ですよね、見ててね。
僕、うん、見たのが何だっけな、どっかに負けて次、あ、ロシアか、
はい、
ロシアの時がなんか逆転だったじゃないですか。
あれはなかなか頑張ってました
ね。あれがなんかすっごい、その最初のね、静かに淡々とやってるようなものだと思ってたんだけど、最初のうちはだからルールもよくわかんないし、この単純にどんどんこういって、あの時の試合って3、なんだっけ、3エンドまで石が残んなかったじゃないですか。
は
で、いやなんかあんまおもろくないなと思っていたんですよ、3エンドぐらいまでは、そっからもう寝ようかなとか思ってたぐらいだったんですが、第4エンドからだんだんこう流れが出てきて、それがまさしくその冒頭に言いました携帯のですねワンセグを、モニターの下に立てかけてですね仕事をしながらこう見ていたんですが第6エンドぐらいになったらもう仕事をあのマウスは握ってるんだけども全然動いてない状態で、
お視線はどっちか言ったらあのそっちの方に行って
もうかぶりつきな状態になってきまして、いやおもろいとか思って、でもフィギュアはどうなの？
あフィギュアね、もうまあこれからは正念場って感じ。
これからはね大変な争いでしょうねあれは。
でもあの抽選もすごかったよね。真央ちゃんの次が
キムヨナ、
キムヨナだったんだっけ。
うん、で安藤美姫ちゃんは最後でね。なかなか大変ですよね。
なんかねこの二人ってものすごくなんか因縁深いというかね。
そりゃもうライバルというかね、同い年でしたっけ。
あ確か同い年だったかな、なんかここまでねなんか順番が重なって立て続けになると思っていなかったので、抽選見た時ちょっとびっくりしましたけどね、
だから本当浅田真央ちゃんがどれだけプレッシャーをかけられるかというところでしょうね。
ああ先だもんね、
まあそんなことにはびくともしないのかキムヨナという感じ、
まあでもあの一昔前から考えるとアジア勢の人がね、
あそうだ、
本当にね、はいはいはい、いいですよね、
トップ争いになるっていうのが信じられないっていうか、まあ僕なんか本当なんですよ、あの足の長さの変化には驚きますっていう感じで、
あ
昔のあの本当、まあ、当然札幌オリンピックとかねあの辺りのでも当然フィギュアスケーター日本人選手頑張ってましたけれども、体格が全然違うので、
そうですよね、
本当に驚きます。
そうあの男子のフィギュアでトップになった人なんてねなんか。なんかそれこそ雑誌から出てきそうだねってみんな言いながら、
あれもでもなんか4回転を
飛ぶ
のか飛ばないのかみたいなのでいろいろあったんでしょ、
そうで3回転にしてきっかり決めたらっていうことだったみたいですけどね、
ブルシェンさんは怒ってましたね女子のフィギュアだって怒ってました。
まあでもやっぱりね表情が豊かだったのはやっぱりあの、
高橋
だね、高橋なんですよね。
彼はあれでしょう、4回転も失敗する前提でずっと練習してたって話ですね。
そうですかね。
で失敗してもいいからそれを取り入れるんだって言っていて、で小田選手がそれを回避しちゃって。あとで悔しいに涙を流すみたいな、ね、なんかそういう裏のなんか事情とかそういうのを見ると面白いなと思って、
でまあね小塚選手がね、小塚選手が4回転決めてるし次はね彼が引っ張っていくのかなって思ったり、何も絶対頑張ってほしいと思いながら
なんだっけそれ4回転があるフィギュアは、肉の入ったボルシチで入ってないのは味噌スープだっていう発言があったとかいう話が出てたよね味噌スープバカにするなよみたいな、
それちょっと難しすぎて結局誰が言ったのかわからないですよねそれ、
味噌スープね、なるほどね、まあ
いやなんかさその最初に肉の入ったボルシチみたいな感じだったから、その3回転は肉が入ってないってくるのかと思ったら味噌スープみたいなねやっぱ味噌汁舐めんなよみたいな感じの
それは誰がプルシェンコが言ったの
の監督さんだったから、
なんか日本通なんて日本通っていうところを見せたかったの そうなんですよ。いい意味じゃないのか。
バカにしてるんでしょ。
おかしいね。
あとなんか、7位になったジョニー・ウィアっていう選手面白かったです、見ててね。
あ、そうな
の。なんかアメリカの選手で、
うん、
あの、ファンからも赤いバラの、こう、あの、王冠をいただいてましてですね。
おうおうおう、
それを、あの、得点が発表された時かけてたりしてて。
ああ、すごいなんか可愛らしい人でしょ。
そうそうそう、あいつは誰だって感じになって。で、まあ、それで、そうなんですよ。で、気になって、あの、後で YouTube とか見たらですね、
うん、
あの、ちゃん、こん、結構ね、その、エキシビションが面白いみたいで、
あ、
うん、すごい、あの、大、ね、もう韓国で、その、エキシビションというか、アイスショーをやってるのかな、
ほうほう、
アイスショーをやってるんですけども、女の子がキャーキャー言っちゃって大変なんですよ。
なんか、お人形さんというか、まあ、ある意味イケメンな感じの。
ほうほう、うん、ちょっと玉三郎系な
感じの。そうそう
そう。そうで
した。確かに。
そう、本人もね、ファッションに興味あるとか、そういう風な感じでやってるみたいで。
へぇ、
で、なんか、あの、全然筋肉がつくから筋トレはしないんだっていう話ですね。
へ
ぇ、かどうか知りませんけど。うん。そう。で、なんか、結構彼のエキシビションとかね、そういうのは人気があるみたいですね。だから、私、エキシビション、あの、全部終わってからのエキシビション、すごい楽しみにしてるんですけど。
そうなんだ。
そう、前のオリンピックとか、ご本人、あの、曲のご本人が来て共演とかあったじゃないですか。
ああ、はいはいはい、ありました、
ね。あれのパターンがまた今回ないかなとか思ったりしてるんですよ。
ああ、はいはいはい。
高橋大輔のショートプログラムはコバさんだったんです
よ。ああ、そうでしたね。
そうそう、あ、コバさんのやつが聞こえるやんとか思って、うん、あれが結構待ってたんでね、もう、びっくりしちゃって。
コバさん出てくるかな、
コバさん出てきてほしいですよね。
見てみたい。
ねえ。
見たことない。
引きまくってほしいですね、ボーダーのシャツ着てね。
ボーダー、
そう、演奏してる姿って見たことないんだよな。
あ、でもね、絶対合うと思う。うん、絶対合うと思うんですよね。
なるほど。
高橋のね、今期のね、エキシビション、どの曲なんかまだちょっといまいち調べてないんですけど、
うん、
ぜひね、またやってほしいんですけどね。うん。
うん、で、その、フィギュアのなんだっけ、
アイスダンス。
ダンス。
アイスダンスはすごい。
面白いの？
面白いですね。僕はなんか普通のフィギュアよりアイスダンスの方が面白いなと思って見てるんですけど。まあ、あの、ね、まあ、なんて言うんでしょう。あの、フィギュアだとやっぱ技なんですけど、アイスダンスはよりダンスなので。
そうです
ね。あの、どうしてもね、これ撮って、見てて面白そうだなっていう風に、
ああ、はいはいはい、はい、
見せ場がやっぱりあるんで、だからフィギュアだともうね、ジャンプしてるとことか、まあステップ、
ああなるほどね、
もう決まってくる感じが、
はいはいはい、
顔もガチガチに緊張してるけどね、アイスダンスはね、もうニコニコニコニコ常にしながらやってるし、
そうそう、あの、撮っててすごい楽しそうな、
なるほどね、確かに
楽しそう、演出とかあって、
そうですよね。コンパルソリーはともかくね、
あの、
この間やって
るオリジナル
ダンスがなんかものすごいことになってましたね。
そうね、
うん、フランス人があのカントリーを踊るとかね、そういうこと
も、そうそう、あれ、ね、あの、日本のね、ペアはなぜ日本だったんだろうって、ちょっとあれだったん
ですけど、あの、ハーフの方、
あ、
はいはいはい、あれ、日本国籍を取ってみたいなことだったんでしょう。お母さんが日本人だった。
お母さんが日本人ですね。
うん、
なんで、記者会見で片言の日本語で喋られてびっくりした。こういう、なんかボーダーレスな本当時代なんかない。
本当に
ロシア、なんか、
ロシアのね、
海外でね、あの、機会を求めて行っておられる方もいらっしゃいますもんね。
まあ、当たり前なんでしょうね、今ね。
うん、
ね、そう。で、なんかあの日本人のペアは、最後のね、あのフリーの衣装を皆さんに早くお見せしたいって言ってたんで、すごい期待してるんですけど。もう私はね、あの、フリーってどういう風なことをやるのか、ちゃんと分かってなくて言うんですけど、
うん、
日本だったらね、なんか萌え系でやるしかないんじゃないか
な
って思ってる
んですよ、ね、セーラ
フとかセーラフとかの格好してやるしかないんじゃないかなと思うんですよね。絶対ウケると思うんですけど、いや、どういう規定になってるかよく知りませんけどね。
世界中で一番知られてるキャラクターはポケモンだっていう話
で、ああでもなんか観客でピカチュウの格好してる人いたよね。
あ、本当に、
うん、
そうだ
った。あれ何の競技だったっけ、カーリングの時だったかな、
本当に。いい感
じ。だからね、もうまあとりあえず期待してるんですけど。
あ、どんな、そうか、どんな話かね。
あとはあのテレビ子としてはね、あの、うん、フィギュアスケートの解説が刈谷さんって、あの前の荒川静子さんの解説の時にされてた方がするそうなんで、
もう
今回はどんな名言を残すのかという、もうそれがもうすごい楽しみで、とりあえず競技中は喋らないんですけど、
うん、
決めの時にもうすごいこと言う人なんで。
あ、そうなんだ。それはどんなの言ってたの、前は。
前は何でしたっけ、あの、荒川静香ね、あのなんか天使が舞い降りたとか、
あ、ね、あの
降りる象がキスをしたとかね、
はいはい、
カーリングのなんかカームスとかいうのも、あの刈谷さんが掛け合って、
うん、
カーリングの選手たちに掛け合ってこう言いますけどいいですかって言って、あ、面白いですねってことで、
うん、
もう放送でガンガン言うようになったらしいっていう。
カームスっていうの、
カームスって前は言ってたらしいんですよ。
あ、そうなんだ。
カーリング娘ね。あ、言ってましたね。
そうそうそう、
言ってんだ。
言ってました、確かに。
へえー、よかった、そういう回じゃなくて。なんかね、そんなん聞いたらちょっと楽しめなそうだね。
今回のあのもう死闘が予想されるフィギュアスケートをどうかね、実況するのかだけでももう、
うん、
すっごい楽しみなんですけど。
いや確かに、でも解説の人って、まあ、いつやったかな、なんか里谷多恵さんがメダル取った時に、モーグル解説されてた方だから、まあ、教会の重鎮の方だったらしいんですけど、なんかすげえすげえすげえってずっと倒れるまで、なんかすごいしか多分解説なかったと思うんですけど、
そう、カーリング
ひどい解説やなと思い出しました。
でもその辺上手にやってるのがカーリングのね、小林さんで、
あの人本当うまい、
上手ですよね。ちゃんと冷静に解説するとかはしてるんだけど、
うん、
もうあのね、日本が逆転しちゃったとかいう時は大変なんですよ。それ聞いても笑わないんですよ。
あれはでもうまいよね。
うまいですよね。
ちゃんとそのルール解説してるし、その見てる初めて見た人とか、まあ、今まで見た人は分かるでしょうけどみたいな言い方もしてたりするし、ルールの解説
これが分かるようになるとカーリングが分かるようになってきましたよみたいなこと言うん
だよね。
そこがつかみどころですよ。あ、ね、こう 2,3 回見られた方はここが分かりになってきたことでしょうみたいなことを言うんですよ。そこでカッとこうハートをつかんでくる。
結構ね、あれ見てるとハマってくるよね。あれ競技自体の面白さもあるんだけど、やっぱああいうの中継ものって解説とかさ、実況の人の腕って大きいよね。
思いますね。サッカーなんか見ててもね、特にそれはもう好き嫌いが分かれるところだったりします。野球にしかりですね、はい。
でもあのカーリングの解説されてる方はなんか無難っていう言い方するとあれかもしれないけど、あの好き嫌いそんなになく、
うん、みんながね
楽しめるんじゃないかなって感じがするけどね。
もうでもね、カーリングをね、持ち込んだ当時からねやってらっしゃる方っていうことなんで、やっぱり
そうなんだ、
うん、自費でなんかリンク作っちゃってるっていう。
あ、そんなすごい人なの。
うん、らしいですよ。うん、
ね、だってあれだもんね、的確だもんね、言ったらその通りに大体なってる、
なるんですよね。でみんなその通りに考えてて、
うん、
うん、やっぱすごいなって思います。
だからああいう解説のものってさ、多分ここを狙ってくるでしょうみたいなの言っててもさ、いやこっちに来ましたねとかっていうパターンって結構あるじゃないですか。
そうそう、なんか勝負に出てきましたねみたいな、適当なこと途中で言ったりとか。
それがまあゼロじゃないんだけど、 結構な確率で言った通りに入ってくんだよね、
う
ん、
そうですね。それまあ実現しちゃう選手もすごいって話なんです
けど、まあそうだけどね、うん、もうすごいなぁと、
ねうん、ぜひ日本に頑張ってもらってね、その解説の1回でも長く聞けるっていうのもあるかもしれない
そうだねそうだね、まあ、頑張ってこう楽しませてもらいたいなっていう、ねまあ、でも結構大変みたいですけどね、そのカーリングもなんかあれチーム青森と言いながら北海道から選手が来てたりとかするんでしょ
う。そうですね、所町っていうところが、うん、確かメッカなのでカーリングの、うん、みんな なんかあの小学校から同級生とかそういう、うん、特に前のチームの時はそんな感じでしたよね、うん、だから、うん、あの相談してる言葉聞くとなんとなくなまりが懐かしい感じ、
ね、あるんだ、
あります、うん、
へえ。
なんか奥になまりっていうか、まあ、東ちょっと青森の、まあ、東北なまりなのか北海道なまりなのか、まあ人それぞれなんですけど、
あの監督さんが特にね、うん、
そうだね、はい、あこれは向こうのなまりだねって、
うん、なるほどね。なんかそれで結局だからあれは青森が結構支援をしてなんか就職斡旋してたりとかして、で長野がそれをできずに長野のチームが息切れしてしまったとかっていうような背景もあるみたいなんですけどね。でもなんかああやってね、あの晴れの舞台で活躍してくれてるもね、みんな楽しませてくれてるわけですから、なんかいろいろバックアップしてもう一回選手が出てくるようにね。
ね、カーリングの選手見てて思うんですけど、日本とか、まあ、中国もそうなんですけど、みんな女性若いんですよね。
あ
で、あの強豪っていうか、ね、ヨーロッパとかそういうところの選手は結構ベテランじゃないかっていうような方もいらっしゃって、
はいはい、
うん、やっぱ日本でやっぱ続けるって大変なのかなと。
あそうみたいですね。だから結局その仕事、まあ、完全なプロという形での競技、うんうん、
はい、
なかなかできなくて、まあ、結婚だったりとかそういったことでこう、ね、競技を続けられない人が多いから、ね、若い人が多いっていうようなことも書かれてましたね。
あれこそ経験の種目だと思うんですけどね。だから本当、ね、あれでね5大会6大会出るみたいな人がいたっていうような気が
する。できそうですけどね、競技としてはね、なんかね、まあ、知らないで
会
いに行っちゃいけないのかもしれないけど、
いや僕はあのすごいこんなこと言ったら悪いんですけど、
うん、
AKB48 みたいにこうメンバー入れ替えて常に若くて綺麗な女の子ほらセクハラすぎるあのものすごくアップになるでしょ。あの
はいはいはいはい、
もう他の競技の中で一番アップになっあのねテレビ中継でアップになるから、ね、
うん、
いやこれお化粧とか本当大変だよねとか、
あなんか
そっちを見てしまって
化粧品会社かなんか入ってるんじゃない
ですか。あやっぱりあそうだ、通りで
皆さん
うまいし、
うんうん、
で、
ね、
うん、であの表情ってあのリンクの上の方がすごいみんな美人に見えるとか、
う
ん、まあ、うちでは話してて、
ね、
でまあ、これはレフ版効果だとか
言ってもちろんですよ ね、
ね、女優ライティングになってるんだ。
なってますね、下からですもんね、しかも、ね、
下から
なるほど、ね、
影が出ますね、
そうそう、それに合わせたあのメイクをしてるのかなとかね、あの下からあの完全にこうレフ板が入っちゃうとアパークに違うけどあの凹凸なくなっちゃうので、
はいはいはい、
もしかしたらこう専用のメイクさんとかいて、あ表情で映える眉とかちょっと濃い
ね、そう化粧品屋さんじゃなくてね、あの選手の誰だっけな、メイクの選手じゃなくて誰かが美容学校かなんかになってるんで、そこがバックアップしてるんじゃないかっていう話が、うん、
でもね、女性だったらそういうお化粧するとかそういうことでこう気合が入るっていうのは絶対あると思うんで、
あそうなんだ、
それはいいことだと思いますけど、ね、
いやあれだけアップになると思ったら、やっぱり、なんて言うんでしょう、そのいくら選手とはいえ、やっぱり気使うよね、
そうですよね、
日々にあのおにぎり食べて 歯に耳がついてないかとかさ、そういうことまで考えちゃうんじゃないか。
その考え方すごい面白い。
世界中にあのだってね
流れちゃいますからね。
顔面ね全部あの画面っていう感じで流れるから。ビジョンで使って今ね。
特にね女性の大敵ハイビジョン。
そうした大敵。と全く昔と違うのでそこら辺のまあそういう。ところのね変化も僕はびっくりして見てるんですけど。
なるほどね。いやでもなんかあんだけさなんかプレッシャーかかってる時にさお化粧どうかしらとか考えてないじゃない。
いやまあだから考えなくてもいいように
まあ、してるんですけど。そうでも気分転換になるんじゃないかと思うんですよね結構。
そうなの。
うん、だから選手村ってもう閉じ込められちゃうわけじゃないですか。
ああそうかそうか、
うん、だからねまあ試合の時は試合に向けては結構ね調整もちろんするんだけど、うん、そういう、ね、自分きれいにすることでこう気合も入るし気分転換になるしっていうのはすごいあると思いますよ本当に。
そうなんだ、
うん、絶対あると思いますね。
へえ、うん、いやだってなんか目黒選手とかもう相当プレッシャーかかってたんじゃないですか、
ね、うん、
毎回投げるときすっごい真剣な顔して投げる
んだよね。そうですよね、うん、
いやまあでも、うん、楽しませてもらっているので、はい、まあ、頑張ってほしいなと、
はい、
期待する競技は何ですか。やっぱりフィギュア。
いやでもカーリング。
カーリングがやっぱり
、うん、
ちょっと真央ちゃんと二人の対決はちょっと気になってますけどね。まああとカーリングやっぱ気になるんで面白いからね。
でも安藤美希さんとかね。
ああ頑張ってほしいですね。
そうですね、
うん、なんかあちゃーっていう顔してたね時ね最後かよみたいな。
鈴木さんもね頑張ってもっとなんかすごい、うん、立ち直ってっていうことらしいので頑張ってほしいですね、
うんうん。まあ、
僕はすいません期待する競技終わっちゃったんですけど、
うん、あんまり興味ないの。
やっぱり、いや終わっちゃったっていうかスノーボードだったんですよ。ハーフパイプね、うん、
あ、
うん、あれはなぜ期待するかっていうと国語君があんなことになったから期待したんですよ。でね、あれはね、まあこの全く妄想なんですけれども、うん、妄想というかなんていうか、ボクボクは全然悪くないと思うんですよね、
うん、
あの格好は、まあ、スノーボーダーとして当然っていうか、
うん、
それが、
う
ん、それがまあなんて言うんでしょう、もうスノーボードって、まあ、最初に、まあ、さっき言いましたけど、もう人間のなんて言うんでしょう、足が2本であるっていうことをもう完全に無視して日本みたいに縛り付けて、それであんな雪の斜面を滑るだけじゃなくて飛んだり回転したりするわけなんで、
うん、
まあ、はっきり言って波の人間のやることじゃないんですよ。ある意味で、まあ、もうボーダーっていうか、まあ、板に乗ってる人たちってかなりアウトローな文化の持ち主じゃないですか、
うんうんうん、
でそういう人たちっていうのを、まあ、まず JOC 分かってないっていうか、まあ、日本の人も分かってないっていう、
うん、
まあ、一つあって、だから国語君としては全くあれで全然僕は問題ないし、まあ、成人式で騒いだわけではないのでね、
うん、
そんなことで文句言われる筋合いはないと、
うん、
僕日本って記者会見の時の、ね、声が小さかったんですよね。
はい、
なんだっけ、うるせえなとか言った声が流行ったんですけど、うん、あの声はちょっと小さすぎて、
うん、
は、まあそこは大きな声で、うるさいんだよって言えばもっと正式な、まあ、ボーダーの言い方で言えばもう中指立ててファックって言えば
分かってもらえたら
金メダル取れたと思うんですよ。で結局あれ JOC の、まあ、会長かなんか偉い人が、まあ、喧嘩を売ったわけなんですよね。でも大久保君としてはその意味が分かんなかったんだと思って言われた意味がね。だから喧嘩の買い方をちょっと失敗したんじゃないかって気がします。 あれそこは売られた喧嘩はスノーボーダー的な買われ方買い方をしてであれば誰も文句は言えなくなるし、もうその勢いで、まあ、結果がどうなるかわかんないですけど、まあ、もっと、ね、いい滑りができたんじゃないかと思う。
確かにそのエクストリーム系スポーツっていうんでしたっけ、ああいう、全体ね、なんかよく表彰式とかでなんか競技終わった後の格好とか見てても彼らはかっこいいですよね。でもその最新のファッションというかなんというかなんかね、こうなんかスーツではありませんっていう、もうそれはもう本当に心の底からそんな感じのこう個性ある、ね、いでたちで登場されるからね、まあ、スノーさんのおっしゃるのもある意味ちょっと理解はできるとかあります。
いや、まあ、JOC のね、その、なんていうんでしょうね、やり方っていうか、それってね、まあ、結局、もう競技の前の選手に、叱責を与えて、しかも処罰的な記者会見までさせて、はい、何考えてんだと。
まだ競技に集中させろってことですか。
そう、まず、まあ、JOC としては競技がまず第一優先だと思うんですけれどもね、うんうん、何を考えたのか、まあ、よく分かんないんですが、まあ、結局選手っていうくくりでしか見てなくて、うん、まあ、もうスノーボード3日しかやったことない私なんですけれども、うん、スノーボーダーっていうかいわゆるボードに乗ってる人たちっていうまあ、ある一つの文化というかね、そういうものを理解しないでただオリンピック選手団に組み入れちゃったっていう感じなんですよね。まあそこら辺のまあジェネレーションギャップなのか文化的なギャップなのかないんですけど、まあそれにまたそれをまあこぞって叩いた
マスコミでしょ。
それに乗っくるいろんなまあ普通のブロガーとかいろんなね人や文化人やらとか。もうちょっとひどいと思うし、
でもね、ブロガーのことは分かんないけど結構擁護する意見とか多かったですよね。
あったみたいですね、うん、
まあそれだといいんですけどね。で僕は帰ってくる時までさ、うん、服装の乱れとか言って報道されてたんで、さすがに
そうなの？それ知らなかった。
NHK では知事のニュースで、
うん、やってましたね。
新聞も帰りはビシッととか言ってまた写真にねコメント載せて書いてたんですけど、それにはもう NHK にはすぐにこれはどういうことなんだとメールを苦情のメールを入れましたし、なんて服装の乱れって何なんだっていう、まあそういうことですね。であと JOC にもなんて言うんでしょう、選手に対して服装の規定はあって、それに対する何でしょう、契約ですよね、
うん、
契約なり同意なりそういうのはあったのか、説明とかあったのかっていう質問を出しております、
うん、
そんなもんないのに常識、それが常識の範囲だからってとか言ってそういう処罰とかね、
うん、
それはちょっとおかしいんじゃないかと思います。まあまあ、実は僕オリンピック自身全体に対して言えば、まあ、お金持ちの金持ちの金持ちによる金儲けのためのオリンピックだと思うので、はっきり言って、まあ、やんなくてもいいんじゃないかっていうか、まあ、むしろ反対なんですよ。結局税金僕らが出していろいろやってますけど、その税金結局こうぐるぐる巡り巡っていくのは、まあ、大資本家が持っている企業いっちゃって、まあ、それが資本家に吸い上げられているだけだっていう気がしますしね。
そうなのかな。
いや、まあ、これは僕の妄想ですよ。そんな感じがするし、まあ、JOC にしてもあれも一種の企業だから、
うん、
もし選手をもう商品として考えるんだったら、
うん、
ちゃんとそういうね契約なりなんなりして管理するっていうかね、
うん、
じゃあいいじゃないと、
うん、
何も日の町
そう、スノーボードだってね、
日本みたいに出さなくてもとか思っちゃうんですけど、
スノーボードだって日本は確かあれユニフォームないですよね、あれ。
あ、そうなんですか。
なんかアメリカはねみんなお揃いだったんですけど、日本はバラバラだったから。
あ、そっか。
うん、ね、なんかユニフォームも用意してあげないのにね、日本選手団の制服であんなこと言っちゃっていいのかなとか思っちゃってきたんです。
ユニフォームはやめてくれっていうかもしれない。
まあそれはありえますけどね、
うん、なんかでも日本のスポーツって全般ですけど、なんかもうヨーロッパって結構なんかあの組織要請っていうんですかね、あの会員が会費を出して障害スポーツということで、あのほんまにお年寄りから男女の隔てなく子供さんまでこうスポーツ楽しむ習慣とか、まあね、トップチームの人を支えたりするってそういうの概念あるじゃないですか、
うんうん、
日本はそういうのあんまないですよね、企業任せというか。
まあそうですね、
で、まあ、野球ならね言い方悪いですけど、野球を運営することによって企業がまあ儲かるからやってるとか、
うん、
そんな感じで、でなんか今まあオリンピック中なんで、ね、ウィンタースポーツのそれでもまあ今は支えてるでしょうけど、こんな景気が悪くなってくるとね、まあ、先ほどもちょっと言いましたけど、スケートリンクがこんなに減ってて、あの高橋選手の滑ってたリンクでしたっけ、あのなくなるとかって言ってね、
あ
なんかこう運動みたいな、存続運動みたいなされてたようなちょっと記憶があるんですけど、
うん、
なんかそんなんでもね、もうちょっとこう底辺でスポーツ全体をなんかその、ね、する人がなんかこう組織性みたいな形でってやってくると、
うん、
さっきのカーリングの話じゃないですけどね、本当にもう60ぐらいでですよ、
うん、
いやこの人は円熟みが乗っていいショットするんですよ的な人がね、
うん、
オリンピックで登場したら楽しいじゃないですか。
あ、ね、うん、まあね、でもなんか GOC っていうところがまあ、うさんくさい中感じはしますけど、
ね、まあ、なんかね国会まで取り上げられたっていう話なんでね、
あれは他にね話することあるんで、
あの、うん、もうだからねちょっとあの日本中の腰パン青年だ、中年はいないかもしれないけど、腰パンの腰パンでボードに乗ってる人はね、うん、はっきり言ってふざけんなよって言ってよ、あの抗議行動を起こしてもいいぐらいだと思うんですよね。まあ、あのもうなんかそこら辺の中学生たちみんな腰パンですからね。今そんな人ばっかりで、
もうそんな人ばっかり。最近増えてきたような気がしますね。
まあ、だから、まあ、スノーという名乗っている以上はやっぱりあのここは文句言うべきところは言わせていただきましたっていうこと。
はい、ということで、まあ、頑張ってほしいですね、日本、まあ、ここオリンピック、もう僕はありだと思うんですけどね、まあ、こういうふうに、まあ、世界中の人が楽しんでるわけだし、
まあ、
選手それぞれがね、そういう援助もありつつ、競技、技をそれぞれ磨いて、ああいった素晴らしい演技を見せてくれているので、まあ、残りあと、どれぐらい？今週いっぱいぐらいなの
かな。
だから後半っていう
感じだよね。ちょうど半分ぐらい来たかなと。これが配信になる頃終わっちゃってるのかもしれないですけど。はい。まあもう少し楽しませていただきたいなと思っております。ということで、お届けしましたのはハンスケと。
また暴走してしまいましたが、水を差すようで申し訳ないですけど、もし今本当にオリンピックっていうのがね、世界中のなんかためになる、平和のこうためになるとかいう目的なら、なんか僕はもうソマリアとかね、あのそういうところでやっていただければいいのではないかと。
なるほど。
素直と、はい。
はい。まあ、あの、素直にこれからは、あのフィギュアスケートなどを応援しまして、あの堪能したいと思います。はい、高野です。
はい、私はですね、残念ながら腰パンで履くことをするとお腹が目立ってしまうので、なかなかそれもできないと思い、あのそういや息子にできないくせにって言われたのを今思い出しながら好きでした。
はい、ではまた来週、ありがとうございました。